女医さんとか女性の看護師さんとかに会った時に、まあちょっと何ですかね、股間を見てもらうとかね、結構繊細な部分を見てもらう時にお互いが気をつけることっていうのがあるじゃないですか。まあセンシティブなものではなくても、それ何みたいな、お医者さんって意外とねちゃんとしてるってイメージがあるから、それなんかおかしくねみたいなことがあるとちょっと気になったりするんだよね。そしてそれおかしいですよねって指摘することもなく、そのルールにのっとって、診察を受け続けるっていうね、受け身としての患者にこうなるじゃないですか。歯医者さんで前にここでも喋ったかもしれませんが、じゃあ口開いてくださいって言われるのね。じゃあ口開いてくださいって言われるんだけど、口開いてください、口開けてくださいじゃなくて、口開いてくださいっていうことは俺に言ってるのではなくて俺の口に言ってるんだよねと。お前開きなさいっていう、俺じゃなくて俺の口に言ってるよなと。これ日本語としておかしいんじゃないのかみたいな、そんなようなことがこう思ったりするわけですよ。でもそれもね、美人のね、歯科助手の方だったりすればそれで全然いいわけですね。で俺はね、どちらかというと美人ほどなんか雑っていうイメージがありますね。美人の歯科助手の人はこう歯医者さんで、まあ、なんかウィーンとかってやったりするでしょ。でその時に水を出してるし、それを外へかき出すためのバキュームを口の中に突っ込むのが、まあ、歯科助手さんの役割だよね。でその人で、あ、な、美人の人だな今日の歯科助手さんはって思ってると、そういう人に限ってね、やったら奥まで突っ込んできて、うえうえってちょっとえずくっていう、ね、ことも結構あるんですよ。これ何なんだよと、綺麗なバラには時計があるっていうのは本当の話なのかっていう、他の人はすげえうまいんだけど美人はね下手くそっていう、そういうイメージがあるんだよな。何なんだろうな、美人だと患者側が、ちょっとお前、あ、突っ込みすぎだろ、姉ちゃんみたいに、イチャモンをつけないのかなとかいうこともちょっと気になるんですよ。あとね、家の近く の, とある床屋さんで、僕は若い頃に、いいなと思っていたのが、若夫婦がやってるのね。どっちも床屋さん、利用者なんでね。で、奥さんが、顔剃りとかをやってくれるっていうね。非常にいい感じのパートナーシップが旦那さんと出てる、できてるわけさ。旦那さんは、こう、ちょきちょき切る係ね。で、終わったら、じゃあ、パッパッパってこうね、軽く掃除したら、じゃあ、顔剃り行きますね、つって奥さんがやってくれるんだけど、まあ、その奥さんがね、女性の素敵な手でこう、いろいろやってくれるっていうのが、まあ、ありがたいんですけれども、で、カミソリをね、こう頬に当てるでしょ。でその時の、支えにするためにそのカミソリを持ってる右手の小指が僕の顎あたりにピッとこうね、止まるわけですよ。それがね、また、あ、また止まってる、彼女の小指が俺の顎にみたいな美人の小指が俺の顎にみたいなことをちょっとときめいたりするっていう、まあエロ親父問題っていうのが当時からあったわけですよ。ですがこの床屋さんの若奥様もですね、顔を洗った後にタオルで顔を拭くときに目をグリグリっと、まるでねえぐり取らんばかりにすんげえ痛く拭くんですよ。 目が痛いんですよ。目の周りを拭くときにグワッとこう押し付けて、いてててってなるんだけど、それもまたちょっと痛いよ痛いよ奥さん痛いよって誰も言わないからこうなってんのかなっていうこともちょっと思ったりするのですが、まあでもそういうね、文句が言えないぐらいの美人であればいいんですけれど、美人じゃないけど、そう、まあでも向こうの気になればそれはしょうがないかなと思われるのが、皮膚科で、股間の腫れ物を見てもらった時です。太ももの付け根に、なんか、あれこれちょっと出来物できてんの、これ見てもらった方がいいのかなってね。っていうのは僕ね、高校の時に陰菌タムシになったんですよ。柔道部で。多分ね、あいつから移されたんだと思う。今でも思ってんだけど。みんななったんだよね。何これっつって、やばいよねみたいな感じで、で、あ、これ陰菌だねみたいに、ね、その時なって大変だったんだけど、もう薬塗っても塗ってももうみんなが同時に治らない限りは、同じ部でみんなでやってるからさ、寝技の練習とかをまた移っちゃうね、なんだよみたいな感じで、もうずっとね治んなくて困ったなってことがあったんですけど、でそれがまたなんか別のところでもらってきたかなんかしたのかみたいな なんかねサウナとかそういうところでなんかあったのかなとかって思って、まあ結局何もでもなかったんですけど、ただのただれですねっつって、ここにできたっていうだけですねとかって、あそうなんだみたいな感じだったんだけど、そのおちんちんを見せる時にあの看護師さんが、まあ僕初めて行った皮膚科の病院だったのね。でそこも女医さんなのね。あの見てくれる人も女の人 で看護師さんも女性の方だったのね。でペロンとパンツを膝まで下げて出さないで、パンツの隙間からこうチラッと見せていただくっていうことでよろしいですかっつってね。だからこれね分かんないんだけど、セクハラとして、おい見てくれよ、おい先生よみたいな感じでベロンと見せるっていうダメな患者が過去にいたんじゃねえかと思うわけよ。だからあのトランクスパンツの隅の方からチラッと見せていただくだけでいいですからみたいな感じになって、でじゃあ見せるっていう段になったんだけど、俺まずねそのズボンのこのベルトのところのボタンを、ジーパンだからね、ボタンを外さなきゃいけないじゃないですか。でそれを外すためにあのパッと立ち上がって、それをパチンって外した時に、立ち上がった時に、あこいつわわわわって出すつもりだっていう風に思われたら、いやちょっと待ってください、あの脇から出すだけで、脇から出すだけでいいんでみたいな感じのことをすごい勢いで制されたことがあって、俺なんかね、女医さんにベロンと自分の一物を見せる、嫌がらせをするおじさんっぽい見てくれなのかなと思って、ちょっとショックを感じたということがあったんですけどね。そんな中今回ですね感じたのは、名医者さんに行った時のお話です。名医者さんに行ったのは、僕は、眼精疲労がなんか激しくて目がしばしばしばしばして仕方がないと、もう乾いてなんかすごいね瞬きばっかりしてんだよね。こう疲れちゃって大変なのね。目薬をもう1日何回刺せばいいんだっていうぐらい刺してて、でもう1種類の目薬だとままならないから、なんかアイボンっていうのも買って目の中を洗うとかそういうこともやってたりするわけさ。でそれを先生とかに見せに行ったら、そこは男の先生なんだけど、まあお年寄りのね中尾明のようないぶし銀な感じで、いや分かりました、じゃあ、いやでもね宮川さんねつって、あれですねつって、パソコンの時に目が痛くなるわけでしょ、なのに今あなたが持ってきてるのは運転する時のメガネですよね、パソコンの時のメガネを持ってこないとちょっとわからないですよねっていきなり怒られるっていうような感じだったんだけど、まあとりあえず調べてみましょうっていうことになったのね。でそっからなんですよ、女性の看護師さんが僕のところに来て、じゃあ宮川さんお願いしますって、涙の量を測りますねって、おーそんなことできるんだ、やったことないですっつったら、あそうですかっつって、痛くないんで違和感はないと思うのでちょっとお付き合いくださいねと、優しい感じなんだけど、なんかね目を開いた状態で下のまぶたっていうか目の下の部分に小よりのようなものをちょっと触れさせるんですよ。で15秒間待ってどのぐらい涙がその小よりに吸い込まれていくかというので涙の量を測るらしいんだよね。はあなるほどね。でそれがねそーっと置くんだよね、目にその小よりをそーっと置くんだけど、その置くのがそーっとするだけでいいのに、その自分がそーっと置いているその女性の人が本当に俺に対してそーっと扱ってますよっていうような言い方で、じゃあそーっと置きますね、そーっと置きますね、気にしないでください、違和感ないと思いますからね、置きますよ置きますよ、いいですかって言ってて、置きますよ置きますよ、いいですかって言ってて、そのこーって一回下がってから上に上がるの何なんだよと思って、俺おっかしくて、しょうがなくて、この人俺に気があんのかなみたいな、 目のところにこうやってるから俺の耳元で言ってるような感じなわけですよ。いいですかみたいな、今日は私はあなたと一緒にいたいんですけどダメですかって言ってる、なんかおねだり女子みたいな感じになってて、もうたまんない、いやこれちょっとなんかゾクッとするなこれっつって、何なんだろうなこれゾクッとするのって、これなんか今までこれ勘違いしたおじいさんとかいねえのかなみたいなようなことをちょっとまあ思っちゃう感じではあるんだけど、 まあそれはね、あの素敵なね女性になんか 色っぽい声出されちゃってなんか嬉しかったなみたいに思ったんだけど、その後あの、まあ、まあ何の問題もないですねみたいな話を名医者さんのその中尾明二のねおじいさんに診察をねあの受けたら、宮川さんね、これはね本当申し訳ないんですけどね、打つ手がないんですねつって、しばしばしてるのはですね、強いて言うならば原因は老化なんですよつって、年を取ったら誰でもこうなっちゃうんでつって、しばしばしてるのも同じような感じでパソコンで仕事をしているからしばしばしているだけで、だからね、冬だから乾燥してるでしょ、でしょうがないんですよね、これ老化なんですよね、治しようがないんですわみたいなこと言われて、あそうなんですか、ただね一個言えるのはね、宮川ちゃんあなたね瞬きをしてくださいって言われて、はっ、いやしてますけど、いやしてないんだ、いやあなたはしてない、いやしてないんだ、あなたはですね多分そのパソコンに向かってお仕事なさってるでしょ、でそれだけしばしばしているということは夢中になってお仕事をしているんです、夢中になったパソコンの仕事をする人というのは大抵まばたきを忘れてずっとね見ちゃってることが多いんですよ、あなたまさにそのまばたきをしていないという状態なんだなと言われて、あそうなんですか、ちょっと待ってください、あなたには打つ手がありません、老化なんですって言ったけどまばたきすりゃいいだけなんじゃないですかみたいな、まあそうだねなどっちなんだよみたいな、そんな感じだったんだよ、なんかね一生懸命すげえ心配してね、この眼精疲労は何かあるんじゃないかと思ったんだけど何の問題もなかったというお話でございました。お送りいたしましょう、宮川勝の松ぼっくり王国。改めまして劇団ビタミン大使 ABC の宮川勝です。この番組は私宮川というダメな中年親父をイケてる中年男に育て上げるためには何をどう頑張ればいいのか、そのあたりをみんなで考えていこう、そういう番組です。長谷川博士であなただけ、宮川勝の松ぼっくり王国。真冬の外回り、助手の女子社員と寒さに立ち向かうために腕を組んで歩くことができないだろうか。わかりました、確かに腕を組んだ方が良さそうですねと納得させる嘘提案を考えてくれたまえ。グレート大島、君あのビルの屋上から狙われているぞ、もっと僕にくっつくんだわかりました、確かに腕を組んだ方が良さそうですね、何がいいんでしょうね、道連れってことですか、俺が守ってあげるよっていうことなんでしょうかね。同じくグレート大島、ごめん勃起してきたカモフラージュに腕を組んでくれないか、ちょっと待ってください、何ですかこれは、カモフラージュ、女性と腕を組んでるからあいつは勃起してるんだ、じゃあしょうがないなっていうふうに思ってもらえるんですか。いやそれもおかしいと思いますよ、腕組んでるだけであいつ勃起してるぞおかしいんじゃないのかっていう、そういうことですからね。朝方カサス、君は私のことをいじめるのが大好きなド S 女、しかし私は至ってノーマル、つまりは N 曲なんだよ、つまりくっついた方がいいんだよっていうことなんでしょうかね。朝方カサス、次に行く会社の部長、私に気があるみたいなんだ、仕事に講師を挟みたくないのだが協力してもらえないだろうか。なるほどね、つまりなんか、あなんかもうこの人はこういう感じでできてるのねと、仲いいのね、あなるほどね、じゃあちょっとやめときましょうかねみたいなね、こういうのどうなんでしょうね。ガールスカウト八木山二段、腕を組んで歩いていればひったくりにあってもバッグを取られにくいんだぜと説得。苦しいんじゃないですかこれ、苦しいですね、大喜利というよりなんかみんなのアイデア出しっていう感じになってきました、本当にね悩み相談みたいになってきましたね。ピオスのメガホン、腕を組んでいてカップルと思われたら軽減税率が適用されるからよろしく。これはいいですね、これいいですね、うん、いや俺今日ね、千駄ヶ谷の駅で、エクセシオールカフェかな、ね、アイスコーヒーを買って、ね、なんか店内が混んでたんで外で、まあ、バイクでね移動してたんですけど、バイクの駐輪場で飲んで、で飲んだらそのゴミを、まあ、氷を外に捨ててね、ゴミをカバンに突っ込んで、移動すればいいかなと思ってね。っていうのはテイクアウトした方が、消費税率が 8% でしょ、 お店で食べると 10% になるじゃないですか。まあパンとアイスコーヒーを買ったんだけど、でまあ混んでそうだったから、まあちょっと席が足りねえかもしんねえから買ってから行って座れなかったから、じゃあ外で持ち出して食うかみたいになってね。でお盆持ったまま外で食って、しかも 10% の消費税払ってあいつ外で食ってるぜみたいな感じになって、そんで食べ終わってもう一回店内に戻ってお盆を返すって嫌だなと思ったから、もう最初からテイクアウトにしようと思って、テイクアウトでお願いしますって言って外へ持ってって、バイクの近くでパン食ったり、アイスコーヒー飲んだりしてたのね。よく見たらアイスコーヒーのカップにイートインっていうシール貼ってあって、ちょっと待って俺外に持ち帰るって言ったのにこれ 10% 払ってんじゃねえかなと思って、ちょっとねちょっと軽くねどっちみたいに思ったんだけど、いやもういいかみたいにね、まあもういいかみたいになっちゃった。もう違うからと言ってそこへ戻るのもなんかね、エンジニアブーツ履いてちょっとかかとが痛かったからもういいやみたいな、なんかねそんな感じだったんですよね。知り合いのねお見舞いに行ったんですけどね、慶応病院に行ったんですけど、千駄ヶ谷にしかバイクの駐輪場がないんですよ。つまり駅1個分丸々歩くんですよ。でそれをエンジニアブーツでガツガツガツガツ歩いたら、もうこれ足痛くくったびれちゃって、もう歩きたくねえやみたいなことで良くなっちゃったっていう風にしたんですけどね。あのイートインのシールは何なんだろうな、未だにちょっと気になる。カルトロ、ルートをわざと刀剣がいるところを選び一緒に歩く。なるほどね、うまいですね。だいたい女の人にこうくっつかれたい時ってお化け屋敷に行ったりとか、なんか怖い映画を見たりするっていうのもそういうことなんでしょう、きっとね。え、多分そうだと思うんだけどな。すり身、君のその細さでは木枯らしで吹っ飛ばされるだろう。俺にしっかりと捕まっておけ。これすり身の3連発はですね、これがまあ普通のアイデアね。続いてすり身、 iPad からマイムマイムを急に流す。これがね置きに行く大喜利ネタね。続いてすり身、アットホームな職場ですって求人雑誌に載せてるだろ、そういうところを見せていこうよ。でこれでアイデアとしても成立しているし、大喜利としても成立しているっていうですね、この3種類をすり身はこう送ってるっていうところがね、なんかもう面白い。ちゃんとね、ただ思いついたものをランダムに送ってるわけじゃないんだよこの人みたいなのを気づくとね、ちょっとね面白いんだよね。いろんなことがわかるのね。今日はこういうことを考えてみました。宮川まさるのまつぼっくり王国。ラジオネームスケスケパンチライン、松ぼっくり王国にメールを送ったら宮川さんのスマホがピロリロリーンって鳴るの？下手に早朝に送ったりしたら嫌がらせになるのかな？気にせず送るけどというメールいただきました。いやこれ前にね、自分のスマートフォンは、大抵の、メールアドレスをメーラーに登録しているので全部吸い込むことができるんですよと。だけど、サーバーに14日間は残しとくっていう設定にしてあるから、スマホで吸い込んだものがパソコンで吸い込めないということにもならないし、会社のパソコンで吸い込んだから家のパソコンで吸い込めないとか、持ち歩いているノートパソコンで吸い込めないとかいうことはないんだよっていうような部分にはなってるんですけれどもね。ただ忙しい時は会社のパソコンも家のパソコンも立ち上げられなかったりするから、出先とか出張先でスマホを見て送られてる大喜利のネタ作品とかを見せてもらってブヒャヒャヒャヒャとかって言って笑ってたりするんだよっつって、それがしんどい仕事のただ中に疲労困憊の中でそれを見つけたりするとものすごい癒されるんだよ、本当に助かってますという話をしたのね。でそれに対して ちょっと待ってっつって、なっちゃうのとかって、じゃあちょっと悪くねみたいな感じで書いてくれたんだと思うんですけど、鳴りはしないのでピロリロリンとは鳴かないので、鳴かないというか音は鳴らないので、それは安心してください。LINE もそうですけど、電話ぐらいですね、かかってきて鳴るのは。それ以外はもう鳴らないようになってます。だって収録中に鳴っちゃったりとかさ、 ねえ、したらもうちょっと何やってんのみたいなことになっちゃうし、撮り直しじゃみたいなことになっちゃうから、その辺はね大丈夫なようになっているんですよ。気にせずいつでも送ってください。何でもかんでもメール募集中。宮川アットマーク 1260.jp、 宮川アットマーク 1260.jp、 どしどし待っています。今日はですね、この天才の若者、もうねコーネリアスもお墨付き、長谷川博士で風ヤギ。松坊.info、 松坊.info、 それが番組ホームページの URL です。大喜利のお題をそこで告知しておりますので、よかったらブックマークしてください。ぜひ投稿してみてください。お待ちしております。ほんじゃまた来週です。さいなら。